日本国憲法についてざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会が瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力でお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは憲法9条は世界の宝という歌を作曲された奥村忠克さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずこの憲法9条は世界の宝っていう歌を作られた、なぜこの歌をっていうところからお話しいただけると。
はい、はい、そうですね、一昨年の6月頃ですけれども、はい、私歌声講座っていうのをですね、はい、行っておりまして、まあ歌声喫茶なんですけれども、はい、そこで歌を作りましょうというコーナーがありましてですね、はい、作詞されたのが、西田さんという方ですけれども、その方と、一緒になりましてですね、はい、歌作りに挑戦したんですね、はい、そしたらこの西田さんの詩、この憲法9条は世界の宝っていうですね、はい、詩を拝見しまして、はい、非常にいい詩だなということでですね、でそれを見させていただいて、私がその詩にメロディーをですね、つけるということができまして、はい、なんとか曲にですね、なったかなということで、最初はそうだったんですね。
この詩のどこが心惹かれたというか、
はい、憲法9条は世界の宝というフレーズですね、はいはい、でも日本だけじゃなくてですね、はい、もう世界を見ておられるということですね、まさに、はい、そうだなというふうに初めて私も思いましたですね。それから憲法9条はノーベル賞を受賞したという夢を見たというフレーズなんですね、はい、ぜひノーベル賞を取ってほしいなというアイキャンですかね、
はい、
ノーベル賞の、ね、はい、受賞になりましたけどね、
去年か、はい、
そういう形でね、これはもうノーベル賞ものだと思いますのでね、はいはい、そういうのが私が、曲を、つけたいなというふうに、思ったということなんですね。
いや、この詩の魅力っていうことで曲を作られたっていう、だから作詞者は別にいらっしゃって、奥村さんは曲だけを作られて合作という形ですよね。
そうですね、はい、
ぜひ詩の紹介と合わせて、はい、ちょっと時間の関係もありません、ワンコーラスだけになりますけれども、はい、曲の方も一緒にご紹介いただきたいと思います。どうぞお願いします。
はい、一番の詩ですけれどもね、はい、憲法9条がノーベル平和賞をもらう夢を見た、戦争をしてはいけないと若者も老人も叫んだ。この国に明日もまた平和の暦を重ねよう。この国に明日もまた平和の暦を重ねれば、9条は世界の宝となる。
はい、じゃで、とりあえず一番だけですけれども聞いてみたいと思います。
憲法9条がノーベル平和賞をもらう夢を見た、戦争してはいけないと若者も老人も叫んだ。この国に明日もまた平和の暦を重ねよう。この国に明日もまた平和の暦を重ねれば、九条は世界の宝となる。憲法9条。
はい、どうもありがとうございました。この歌を作られたっていうことと、奥村さん自身は憲法9条もしくは世界の9条っていうことに対する何かお考えとか思いとかありますか？
そうですね、私大学ですね、京都だったんですけど、1970年、昭和45年に入りましてですね、70年安保ですね、反戦平和、それでその強くですね、やっぱり私も若かったですし、平和ということでですね、戦争を知らない子どもたちという歌もありましたしですね、 それでずっと強くですね、平和のことを思って、そしてまあそのやはりこの憲法9条がですね、日本にこのあってですね、今までですね、日本が戦争に巻き込まれずに来れたということで、まあ、絶対これを守っていかないといけないというふうに日頃思っております。
はい、あと今滋賀県の方の学校にお勤めですよね。
はい、
でそちらの方では何か地元での活動っていうのはあるんでしょうか。
今は3000万署名ですよね。はい、いろいろ取り組まれていると思いますので、ね。はい、私も駅でのね、はい、街頭署名なんかにもですね、はい、参加させていただいた時にこの歌を歌わせていただいて呼びかけたりはしております。
この CD は一般で販売されてます？
いや、まだそれはしてないので。
あ、そうですか。
もしご希望があれば言っていただきましたらね、
はい、
ちょっと自分で作った部分はですね、私は、はい、できるかとは思います。
じゃあ聞いてみたい、フルコーラス知りたいっていう方はね、はい、ラジオカフェの方でも結構ですし、憲法9条京都の会の方でも結構です、はい、どちらかに、はい、メールなりで、電話、ファックスなりでお声かけいただきましたら、はい、また奥村さんの方にご連絡差し上げたいと思いますので、はい、どうぞぜひ普及されるといいと思います。はいはい、
で、YouTube でも、
はい、
上げておりますのでね、奥村忠和っていうのはカタカナで、
はい、
検索していただいたら、
はい、
そこでは
もう出ます、
はい、聞いていただける方もいますので、
それはそれはなかなか便利な、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、でそういうことで歌の紹介とこういう活動をするっていうことで、憲法9条っていうとどうしてもこうなんていうのか、お勉強会とかね、うん、なんか憲法論者とか憲法学者から話を聞くみたいなイメージがどうしてもあるんですけれども、はい、やっぱりいろんな手段で憲法9条を広げるっていうことの一つとして、歌っていうのはやっぱり力になるんでしょうか。
はい、韓国でもね、はい、朴大統領がね、はい、退陣っていうことの中でですね、相当やっぱり歌声ですよね、
はい、
皆さん集まってこられてね、そこで、はい、相当歌がですね、あそこで会場で、はい、出たみたいですのでね、それで私の、はい、大学入った時なんかも、もう歌声でですね、いろんなベトナム反戦の歌とかですね、荒木栄さんの歌とかですね、ありましたのでね、やっぱりこの歌というのは非常にそういう構造で大事なことだと思うので、ね、皆さんが口ずさんでいただければ大変ありがたいと思います ね、
うん、ね、やっぱこういうことで入り口は広く ね、みんなが取っかかりができやすいやり方っていうのをね、はい、広がるといいです ね、
はい、
ね、この歌がどんどんどんどん広がっていくことを願います。はい、はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、憲法9条は世界の宝の作曲者奥村忠和さんでした。ぜひ皆さんもね、奥村忠和で検索していただいて、 YouTube などを利用してこの歌の全曲を聴いていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。ご意見お問い合わせは憲法9条京都の会までどうぞ。電話は 050-7500-8550、ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会が、瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力でお送りいたしました。どうもありがとうございました。